チャプター4、ピンチをチャンスにできる先生が持っている思考法、苦境を跳ね返す負けない基礎力の作り方。ストーリー25、開業5年以内に訪れる売上停滞の対応法。開業から5年を過ぎた方なら、その過程で一度くらいは感じたことがあるかもしれない売上の低迷についての話です。起業当初からバリバリ頑張ってきて、毎年売上更新を続けてきた人でも、開業して3年が経つ頃からパタッとその流れが止まる瞬間があります。なぜ3年くらいのタイミングでそのようなことが起こるのでしょうか。それは、人は良くも悪くも慣れる生き物だからです。新社会人もそうなのですが、ある程度環境や業務に慣れた3年目くらいが一番大きなミスを起こしやすく、スランプに陥りやすい傾向があります。それは独立自営の場合でもほぼ同じです。私にもそのような時が訪れました。売上が止まったときこそ、次のステップに向けて準備をする。私が5年目くらいで売上の伸びが低迷し始めた頃、私のコンサルタントの先生に相談したところ、今は階段の踊り場ですね、と言われたことがあります。階段の踊り場とは、階段の途中にある幅の広い平坦な面です。昇級士や転落の危険を緩和するための場所ですね。今まで順調に売り上げが上がっていた人にとっては、もやもやする微妙な時期だと思います。当初は、やればやった分だけ成果が出ていた方なら、なおさらですよね。私も実際そうでしたので、よくわかります。しかし私は、この踊り場のアドバイスをいただいて、その後の行動が変わりました。具体的に言うと、今やるべきことをやる時期なのだと理解できたのです。それはつまり、未来に向かって種まきをする時期と把握することができたのでした。踊り場の時期に見直してやるべき3つのこと。よく勘違いをする方がいらっしゃるんですが、踊り場の時期は停滞でも衰退でもありません。しかし、焦ってしまって、単純に今までと同じやり方での作業量を増やすというのはあまりよくありません。この時期は、量を増やせばどうにかなるものではないのです。企業も大きくなるときには、仕組み作りから着手します。個人事業でも同じようなことが言えるのです。だからまずこの時にやることは、以下の3つ。1、今までやってきた中でうまくいっていて、この先にやりたいことの優先順位をつける。2、今までやってきてそれほど成果が出ていないものは思い切って捨てる。3、自分の中ではあまり注目していなかった芽が出そうな新規事業の準備をする。特に教室業の先生は、2番、今までやってきてそれほど成果が出ていないものは思い切って捨てるという作業が苦手な方が多いように見受けます。私が停滞している方の相談を受けた時に真っ先に着手するのは、実はこの2番なのです。ご自身で判断がつかない方は、コンサルタントなど経験値が高い方に相談するのもいいと思いますよ。この枝葉の切り落としは、その後の事業の方向性を左右する大事な部分なので、未来を見通せる力がある人に相談することがポイントです。つまり、今までの活動の延長にその先の拡大はないという時期が来るということです。しかも、この階段の踊り場期は3年、5年といった定期的なサイクルでやってくるので、その時にはゆったりと構えて、焦ることなく進めていきましょう。今言った3つを改めて振り返りながら、 次の階段へのステップアップのサイクルを上手に回していくために、踊り場は必要な小休止の時期だと思ってみてくださいね。ストーリー25、開業5年以内に訪れる売上停滞の対応法。ストーリー26、トラブルが連続で襲いかかる時のマインドの整え方。泣きっ面に蜂とはよく言ったもので、実際に事業を進めるタイミングに限って、なんで今こんなことが起こるの？という残念なことが同時に重なってしまうことがあります。今じゃない時ならよかったのにと思っても、トラブルは次々に襲ってきます。こんな時にはどのように考えたらいいのでしょうか。トラブル続きでも心を保つための3つのポイントをお伝えします。1、パニックに陥らない冷静沈着さ。いろいろなことが次々に起こることでパニックに陥ると、さらに次のトラブルを引き起こしかねません。こんな時こそ、より客観的に状況を把握して最善の対応を選択する必要があります。状況把握力と対応能力が、さらなる状況悪化を防ぐ大きな力となります。状況判断を的確に行い、必要な場合は他者の力を借りましょう。トラブルが起こった時には気分が高揚して判断が狂いがちです。その際にも、まずは状況判断を的確に行い、自分だけでは解決ができないと感じたら、解決できそうな人に相談してアドバイスをいただくことが必要になります。ということは、普段から相談できる有識者とのつながりを持っておく必要があるんです。例えば、私は経営コンサルタントですが、クライアントさんの問題解決のために、私だけでは解決が難しい専門の分野については専門家を紹介できる体制を作っています。弁護士、税理士の先生、 IT 関連のリスク対策の専門家など、分野は様々。私は自分自身のためとクライアントさんのために人脈構築を行い、いざとなったらつなぐことができる体制をとっています。そして、トラブルは必然の出来事だと捉えましょう。トラブルは必然の出来事なんて言われても、トラブルの渦中にいると実際にはなかなか想像が難しいかもしれませんね。しかし、それはその時に必要なイベントとして自分に起こっていることだと捉えると、違った視点から解決策が見えるようになります。つまり、改善が必要な運営をしているから、その気づきのためにトラブルが起こるということです。わかりやすい例で言うと、 IT 関連のパスワードの定期的な変更なども、ネットトラブルを未然に防ぐ一つの方法として広く知られていますよね。しかし、これも実際に何か被害に遭ったり、痛い思いをしたりしないと、そうそう定期的には変更しない人が多いのではないでしょうか。大きなトラブルに出会って初めて、次回からはちゃんと更新しようと気づくことがあるのと同じことです。これは分かりやすい例ですが、つまりは、何かトラブルが起こる場合には、自分が気づいていないけれど、兆候があるケースが多いのです。だからトラブルは、改善のための必然のイベントと思って、なんとか乗り越えていくと経験値になっていくので、似たようなトラブルの発生を回避することもできます。経験値が増えると、予測眼、未来を見通す目、予測眼が育つようになり、自然とトラブルに遭遇する確率も減っていきます。リスクやトラブルをあらかじめ想定できるようになると、実際のシーンでも冷静に対応できます。トラブル時には特に冷静に対応できるマインドを身につけていきましょう。ストーリー26、トラブルが連続で襲いかかる時のマインドの整え方。ストーリー27、 自分でコントロールできることとできないことを見極める。私はコンサルタントという職業柄、怒ったり悲しんだり落ち込んだりしているクライアントさんからの相談を受けることが多い立場にあります。この怒り、悲しみ、落ち込みは外界の事実によって起こっているものではなく、ご自身の内面から湧き上がっている感情に起因していることが多いんです。つまりこれは、同じことが起こっても A さんは怒りを感じるけれど B さんは怒りを感じないこともあるということです。あなたが起こっている出来事は、他の人にとっては怒りを感じない出来事かもしれません。女性を一括りにするつもりはないのですが、これまで多くの方と出会う中で、女性の方が感情的に物事を判断する方が多い印象がありました。つまり、客観的に見るとそこまで大げさな話でもないことが、なぜか世界の終わりのような感覚で、自分の心を自分で真っ暗にしてしまう方がいらっしゃるのです。こんな時に少し引いた目で見ることができたなら、自分が悲しんでいる感情を誰もが持つわけではないと気づくこともあると思います。よく相談を受けた時にアドバイスするのは、他人があなたを傷つけるのではなく、あなた自身が傷ついたと認識しているからそう思うのだということです。現にその方が生徒さんに言われて傷ついたという発言も、私が聞くと、申し訳ないのですが、大したことに聞こえないことが多いからです。人生経験の幅と深さによって、同じ事象でも捉え方が変わるというケースですね。私自身もまだ人生修行中で、達観している域には至っていませんが、経済界で成功者と言われる人たちは、応用で包容力もあり、小さなことでいちいち怒りを感じていません。いつでもどっしりと構えていて、明るく朗らかな方が多いんです。人は変えられないけれど、自分は変えられます。人に対して怒りや悲しみを感じて落ち込むタイプの人は、相手に対して過度な期待を持っていると感じています。つまり、自分が想像した通りに動いてくれないことに、自分で勝手に腹を立ててみたり、残念な気持ちになってみたりしているということです。当たり前ですが、人はあなたの思い通りには動いてくれません。自分が思うことと違う反応をされたときには、そういう価値観もあるよね、と受け入れるか、そういう価値観は受け入れられない、距離を置く選択肢があなたにはあるのです。つまり、自分がコントロールできないことについては、悩んでも仕方ないということです。受け入れるか、諦めるかを選択してしまう方が楽に過ごせると思いますよ。感情の起伏が激しい方の話を伺っていると、自分の外界を自分が思った通りに従う方が多く、他者とのコミュニケーションにおいて摩擦もよく起こっているようです。しかし、実際は自分の心が外界に反応しているだけなので、自分の考え方や反応の仕方を変えるだけで外界が変わって見えるようになります。このように、怒りを感じてしまう自分の感情を内観できるようになると、結局は自分自身の心の持ち方である程度のことは解決してしまうことに気づくと思います。他人の心はコントロールできませんが、自分の心は自分でコントロールできます。怒りや悲しみを感じたときには、一呼吸置いて自分の心を内観する癖をつけると、平穏な時間が増えていくと思いますよ。ストーリー27。自分でコントロールできることとできないことを見極める。ストーリー28、逆境を乗り越える強い心の作り方。 逆境という言葉を辞書で引くと、苦労の多い境遇、不運な境遇と書かれています。コロナ禍などはまさに逆境だと思いますよね。それ以外でもうまくいっていたことが突然うまくいかなくなったり、環境の変化で事業の転換も余儀なくされたりすることもあるでしょう。そんな時にどのように考えたらいいのでしょうか。苦しいから逃げるのではない。逃げるから苦しくなるのだ。アメリカの心理学者、ウィリアム・ジェームズの言葉です。この言葉に倣って、私にも苦境に陥った時に、一つ決めているマイルールがあります。それは、出会った困難からは逃げずに、その時に立ち向かい、克服することです。昔からこのことをずっと実践し続けています。なぜならその時に逃げた困難は、必ず形を変えて、時を変えて、また同じ事象として目の前に現れることが分かっているからです。これは私が昔、課題に向き合わずにやり過ごしたことで、結局また同じような現象で苦しんだ経験を持っているから言えることなのです。なぜ目の前に困難や試練が訪れるのか。それは自分にとって人生の中で克服しなくてはならない課題だからではないでしょうか。困難や試練はおそらく人が生まれた時にこの世で成長する上で組み込まれているイベントのようなものなのではないかと感じています。だから人によって内容は違えども、その人が課題をクリアしない限りは、何度でも形を変えて、目の前に立ちはだかるのだと思います。逆境に立ち向かうための3つの心の準備をしましょう。逆境に立ち向かうときに持っていてほしい心の準備は3つ。1つ、現状を受け入れて冷静に分析をして、打開点を見つけましょう。辛いことからは目を背けて現実を受け止められない気持ちになることも多いと思います。しかしそんな時こそ、勇気を持って正面から受け止めて、対処法を考えてぶつかっていく行動力が必要になります。はじめにするべきことは、受け入れる強さを持つことです。1番、現状を受け入れて冷静に分析をして、打開点を見つける。2番、ピンチの時はチャンスだと考えて、視点を変えて視野を広げます。ピンチの時に見えたものは成長の種です。苦しい時ほど視界が狭くなりがちですが、逆に視点を広げて、または違う視点から事象を見る目があると、案外いい方法がさらっと見つかることもあります。そんな時に活用したいのが、他者目線。日頃からたくさんの人の話を聞いたり、本を読んだりする機会を持っておくといいと思いますよ。2番、ピンチの時はチャンスだと考えて、視点を変えて視野を広げる。3番、やりきった後の自分の成長を先に喜ぶ。逆境の中にいる時には、なかなかやりきった後のことは考えにくいかもしれません。しかし、どのみち乗り越えなくてはいけないイベントなのであれば、積極的に取り組む心の余裕を持ってみるのも一つですよね。楽しむところまではなかなかいかないにしても、成長することは間違いありません。だとしたら、自分の成長を先に喜んで、果敢にチャレンジする明るい行動力があると、大抵のことは平気になります。3番、やりきった後の自分の成長を先に喜ぶ。この3点を心の準備として持っておくだけでも、だいぶ気持ちが楽になりませんか？ストーリー28、逆境を乗り越える強い心の作り方。ストーリー29、振り子の法則を知れば、チャンスもピンチも想定内。振り子の法則という言葉を聞いたことはあるでしょうか。 振り子の運動は真ん中に支点があり、片側に振れたら同じ振れ幅で逆側に振れます。同じように人生も良い状況があれば、同じ振れ幅で苦境や困難に出会うこともあるということです。だから自分の人生において良いことがありすぎる場合は、振り子は反対側に振られる可能性があると認識して、調子に乗りすぎないように、来たるべき試練も想定して準備をする。逆境の時には、振り子が振り切った次には良い方向に向かって動き始めるので、苦境の中で落ち込むだけではなく、来たるべき良い波に乗れるように準備をしておきましょう。そのように、私は人生の波や仕事の波を把握しています。抗いようもないタイミングだと考えているからです。心の持ちようは、中庸を常に意識しています。起こっている事象を先読みすると、ピンチもチャンスも想定内になる。先ほど言ったように、振り子は片側に振り切ったら同じ勢いで逆側に振れます。この振り幅は、ある程度自分でコントロールすることもできます。それはおそらく、感情と連動する領域と考えています。つまり、状況が良い時に有頂天になりすぎると、その後訪れる苦境の捉え方が天から地へ突き落とされるくらいのどん底な気分になるということです。しかし、実際の現象は感情が伴わなければそこまで大きなインパクトはないんですよね。有頂天になるから振り幅が大きくなるのだと思っています。私の心がけとして、うまくいっている時ほどおかげさまという言葉を使うようにしています。つまり、自分だけの力で現状が作られているわけではない。他の人の力も借りて、今の状況ができていると感謝する。そうすると、慢心、傲慢な心は浄化されていくので、振り子の振り幅はそこまで大きく片側に振れることはないように感じています。そして、良い方に振れたら、その後は逆側に振れることは分かっているわけですから、状況が良い時に逆境に対する備えの心を持つだけで、だいぶ気持ちは楽になります。なぜなら、どちらに振れるにしても想定内だからです。原因と結果は延長線上にあることを知って備えましょう。因果という言葉がありますが、良い原因は良い結果を生むのであれば、良くない原因は良くない結果を生むことにも通じます。良い波が来ている時にはその自分を楽しんでもいいですが、次の逆境に備えた心と実務的な準備をしておくことをお勧めします。例えば私の場合は、複数事業を同時に運営しています。そして新しい事業を立ち上げる時には、その事業がうまくいって利益が出ている時に、その利益を使って新規事業にチャレンジ、失敗してもいい状態で立ち上げます。そんな時は心にも資金にも余裕があるので、結果として新規事業もうまくいきます。その後、既存事業が衰退することがあっても、新規事業が核になり、成長を止めずに拡大していくことができるんですよね。このように私は、振り子の法則の因果を自分なりに把握して、マインド的にも実務的にも活用しています。事業への応用が難しい方でも、マインド的に応用することはそれほど難しくないと思うので、ぜひ活用してみてください。ストーリー29。振り子の法則を知れば、チャンスもピンチも想定内。ストーリー30。苦境に陥った時ほど選択と集中を実践する。苦境に陥った時、大抵の人は焦ってパニックになることが多いと思います。かつての私もそうでした。想定外のことが起こった時、次から次へと瞬時に決断していかないと、ますます事態が悪い方に向かってしまう。 こんな時には即断即決できる決断力が求められます。しかし教室業の事業運営レベルではそこまで危機管理上のスピードを求められるシーンはそう多くはありません。ただ苦境に陥った時には最優先でやるべきことが2つあります。それはやらなくてはいけないことを決めることと、その解決に集中して最速で処理していくことです。その時に必要になる考え方が選択と集中です。選択と集中を行わなくてはいけないタイミングとは、選択と集中は日常でも当たり前のようにしていただきたいのですが、特に苦境に陥った時にさらに力を入れてほしいのが集中です。実は苦境の時ほど集中ができない方が多くいらっしゃるんです。その理由は現実を直視するのが怖い、辛いからです。苦しい時ほど心理的に逃げたくなります。だからその現象から目を背けたくなる、または後回しにしてしまう。それによってさらに事態を悪化させている方を何人も見てきています。確かに苦しいことほど向き合うのはきつい、これはよくわかります。そこで覚悟を決められるかどうかは次のステージへの試練を試されているのではないかと思うんです。その覚悟を決めるとその先の道が開けますが、覚悟が決められない場合はいつまでも同じところをぐるぐると回遊することになると思います。選択することは必ずしも今の自分にとって嫌な道を選ぶことばかりではありません。もしかしたら少し矛盾するように聞こえるかもしれませんが、選択と集中は必ずしも今のあなたにとって嫌な道を選ぶことではないのです。つまり目的地に向かうルートは一つではないということ。例えると山登りのルートは急勾配の登りが厳しい道を選んで最短距離で行くのもよし、緩やかな迂回ルートでゆっくり時間をかけて登るのもよし、どちらを選んでもいいのです。大切なのは今苦境にいる状態で次にどういう道を選択してそちらに舵を切ることができるのか、次にどういう道を選択するか、これが選択、そちらに舵を切ることができるのか、これが集中。だから選択と集中。一番良くない状態はだらだらと一つの方向性も決められずにそこに居続けることです。あなたが選んだ道はどの道も正解です。先ほどの例は山を登ることが前提でしたが、山を降りる選択だってありえます。すべてあなたの決断次第です。苦境に陥っているときは何かを変えるタイミングなんだと思ってください。そのタイミングで今までの自分を振り返り、棚卸しをしてやるべきことを明確に進む。そのために訪れるのが苦境という名のイベントなのではないかと思うのです。ストーリー30、苦境に陥った時ほど選択と集中を実践する。ストーリー31、人生の辞書には失敗という二文字はない。失敗するのが怖くて動けないんですというクライアントさんの言葉を聞くたびに、私はいつも不思議に思います。なぜ失敗するという前提で考えるんだろうということと、なぜ失敗という言葉を使うんだろうと思うからです。人生の辞書には失敗という二文字はありません。辞書で失敗という言葉を引くと次のように書かれています。物事をし損なうこと、やり方方法などを誤って目的とは違った結果になること。目的とは違った結果になることが失敗？本当にそうでしょうか？一般的な概念は確かに 目的が達成できなければ失敗になるのかもしれません。しかし、人生や事業において失敗はあって当たり前というか、新しいことにチャレンジするならかなりの確率でうまくいかない可能性があるなんてことは想像できることですよね。うまくいかないことイコール失敗になってしまうのは、あなたが失敗と考えるから失敗になるだけなんです。失敗は人には負けない大きな経験イコール財産になります。もしかしたら私は皆さんよりもうまくいっている人に見えるかもしれません。そう見えるのであれば、おそらく私はあなたよりも失敗しているイコール経験を積んでいるからだと思います。私自身が指導しているクライアントさんである先生方の数倍、さまざまな経験を積んでいるからこそ、私は教室業の先生のコンサルタントをやることができています。コンサルタントとクライアントの関係性は、教えることができる領域に差があるからビジネスとして成り立ちます。その教える領域が知識スキルなのか、マインドフォローなのか、実は提供する内容と領域はどうでもいいのです。要するに皆さんが知りたいのは、自分の未来予想図なのです。ですからコンサルタントは、どれだけたくさんの経験イコール失敗をしているかが、人間的にも実務的にも深みになり、それゆえにコンサル指導ができると思っています。私のモットーは現場主義。自分が経験したこと、やり遂げたことをベースに指導するスタンスです。つまり、私がたくさん失敗するから、皆さんが失敗しないような道を先に伝えることができる。それが未来予想図を示せるからくりです。私がたくさんの失敗を積み重ねることが、むしろ皆さんにとっての利益につながっていきますよ。失敗は誰にも負けないあなただけの財産になります。ただし、失敗をした時には必ず改善点を見つけて、一つの正解を導くようにしてくださいね。失敗したまま終われば、それはただの失敗で終わってしまいます。失敗は改善して次に生かす時に初めて財産になるんです。たくさん失敗した人は、たくさんの経験、財産を持つことができます。その財産は、同じように困っている人の救いにもなるのです。ですから、これからは失敗という言葉は忘れて、経験という財産を手に入れるんだというマインドで、いろいろなことにチャレンジしてほしいのです。その行動は、きっとあなたも、あなたの周りにいる人も輝かせる原動力になると、私は確信しています。ストーリー31。人生の辞書には、失敗という二文字はない。ストーリー32。夢を叶えることができる人は、いつでも最後まで諦めなかった人。突然ですが、一つ質問です。あなたは夢をどれくらいの年月で諦めますか？教室業を始める先生は、昔からお菓子が大好きで、教室の先生になりたかったんです、という方もいらっしゃいます。また、50歳を過ぎたらもう子育ても終わっているし、残りの人生は自分の好きな仕事で楽しく暮らしたいんです、という方もいらっしゃいます。つまり、夢を叶えられる人は、夢を忘れなかった人、というのが答えなのではないでしょうか。自分の夢は誰のためのものですか？夢は誰のためのものと言われれば、私は自分のためのものだと答えます。ただし、自分の夢を応援してくれる人と一緒に夢を実現すると喜びは倍増するので、みんなで一緒に夢を見るのはもちろんいいことです。それでも起点は私からスタートするものだと思っています。私が諦めればそこで終わるし、私が行動し続ければその距離は現実的に縮まっていくはずです。 夢は見るだけなら夢で終わります。忘れずに動けば現実に変わります。たとえそれが何年かかったとしても、誰にも批判される領域ではありません。なぜなら、あなたの人生を誰にも否定する権利はないからです。人生は何度チャレンジしても構わない。私は今50歳を過ぎて、昔やりたいと思ったことをこれまで以上に何でもやっています。本も書いて作家になり、サックスも始めて全国ライブツアーもやっています。やりたいと思う気持ちが先、それを実現するためにはどうするかを考えて行動しているからです。内容を聞くと、とってもシンプルですよね。夢を持った時に、私はもう年だし体力もないから、と思ったのなら、体力をつける運動したらいい。まずは1日3分からだって構わないですよね。お金もないし、時間もないからと思ったのなら、お金を増やすために何か努力をしたことありますか？時間を増やすために何かやってみたことありますか？そう。聡明なあなたは気づいていらっしゃると思います。私が何でも夢を叶えているように見えているのは、何でもゼロからでもやってみているからです。思っているだけでは何も現実化しないことを知っているから動きます。言い訳からは何も生まれない。言い訳しない人生を選んだ時から、あなたの人生の歯車が好転し始めます。チャレンジってかっこ悪いですか？失敗ってかっこ悪いですか？私は自分のことをガテン系エレガントと称していますが、見た目のエレガントさは、ガツガツ泥臭くチャレンジしている姿がベースにあっての姿です。自分が欲しい結果が手に入るなら、その過程でかっこ悪くったって全然構わない。その図太さが私にはあります。人生はおそらくあなたが思っているよりも長くないかもしれません。いつどんな状態でエンドが訪れるかなんて誰にもわからない。だからこそ今を生きるのにかっこつけている暇なんてないですし、最後の時に大好きな人たちに感謝を込めて笑顔でありがとうと言える人生で終わりたい。私は後悔しないかっこいい最後のために今を生きると決めています。ストーリー32。夢を叶えることができる人はいつでも最後まで諦めなかった人。チャプター4。ピンチをチャンスにできる先生が持っている思考法のまとめ。ピンチをチャンスに変えるというのは、実はそんなに難しいことではありません。なぜならチャンスの神様は、ピンチという顔をして、あなたの前に現れるからです。ピンチに見える現象をどういう側面からチャンスと見ることができるのか。これは思考の方向性で全て決まってきます。ピンチの中に勝機を見出す視点を持っている人が、苦境を苦境にしないマインドを持っている人だと改めて実感しています。チャプター4。ピンチをチャンスにできる先生が持っている思考法。苦境を跳ね返す負けない基礎力の作り方。